京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストを招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。司会を務めさせていただくのは地域環境全研究所エコトーンの太田光平です。そして、本日のお相手は高野さんです。
はい、高野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時期ですね、まあもうどんどん増えてきてますけれども、
はい、
野外のフェスティバルが、
野
外フェスと言われる分野がずいぶん広がってきてですね、
はい、
エコトーンでも実はいろんな野外フェスに参加をしててですね、特に、まあ、僕らは環境の取り組みをしているので、はいはい、なるべく、ね、環境に負荷をかけないフェスティバルをしようと、
はいはい、はい、
うん、いうので広がりを見せてきていますけど、一方でその街づくりであるとか街を起こした新しいつながりを作る、はい、にもこう寄与するような、ね、イベントがずいぶんたくさん、
うん、そうやね、特に最近ね、
地域ごとに、ね、出てきていますね、うん、その地域ごとに特色を持ったいろいろなことが出てきていますけれども、
はい、
皆さんもね、これを聞いてらっしゃる方も今年はもうここ行ったよとか、うん、今度ここ行きたいんだなんていうことがこう、
はいはい、
あるかもしれませんけれども、今日はですね、そんな、お話をもっともっと、まあ、京都の、
うん、
フェスティバル、
はい、
にスポットを当ててですね、お話、うん、ゲストをお招きしてお話を聞いていきたいと思いますので、うん、皆さんお楽しみに。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。はい、さて早速ゲストをご紹介しましょう。本日はですね、京都長岡京市で開催の野外音楽フェスティバル、長岡京ソングライン2010の、実行委員長、代表の、岩野慎一郎さんをお迎えしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長岡京ソングライン2010ってことですけれども、
はい、
どんな野外フェスなんですか？
まあ、音楽を中心とした、
はい、
そうですね、長岡京市を巻き込んだ、まあ、野外フェスという言い方が一番簡単なんですけど、
はい、
まあ、複合型で、手作り市があったりとか、飲食ブースがあったりとか、あと竹ワークショップがあったりとか、
うんうん、
あと今回はリフレッシュの森っていう名前で、まあ、屋外でいろいろなマッサージを受けてもらったりとか、
はい、
あんまり体験できないことを考えてまして、まあ、一日楽しめるイベントを考えてます。
なるほど、はい、長岡のソングライン自体はもう過去にも、
そうですね、2008年が最初の年で、今回が3回目の開催になりますね。
そうですか、
はい、
場所は？
場所はね、長岡京市の長岡天満宮っていう場所ですね。
はいはい、はい、長岡天満宮の神社で開催ずっとされてきていると、
はいはい、
で今年が3回目になる、
はい、そうですね、
今ここに手元にチラシがありますけれども、はいはい、長岡京ではこういうイベントっていうのは、
なんていうんですか、そこいろいろ音楽のイベントとかは多分あるんですけども、こうやって野外でこんだけの、なんていうんですかね、まあ、若い世代を中心としたイベントっていうのは多分ない、はい、
なかったかな、聞かないですよね、なかったかもしれないですね、はい、今年はに、まあ、10月の10日の日曜日に1日、はい、朝10時から開演をされると、
はい、
いうことで、しかもこれ入場無料なんですね。
そうなんですよ、はい、ぜひぜひ来やすいんで来てください。
高野さんずっと長岡京にお住まいですけれども、そんぐらいのことは、
いやこれね、2年3年ぐらい前からこの天満宮の方でね、こういう野外フェスティバルをやっているということは、僕もこれどこがやってるのかなと思いまして、かなりこれ大きなねイベントなんですよ。で、天満宮さんの中でね、こういった野外音楽なんかやってあるのは多分このソングラインさんだけやと思うん
ですね。そうですかね、はい、はい、
このソングラインはどういう、
ソングラインっていうのはもともとなんか オーストラリア あのアボリジニのなんか伝えられた、はい、その歌でこうなんかあの言葉を伝えるじゃないですけど、あの絵とかなんていうか文字じゃなくて歌で何かを伝えて後世に残していくっていうような言葉があったっていうふうに聞いたんですけども、それがちょっと結構ぴったりやなっていうのと、あとまあ語感と、あとまあソングラインっていうまあ歌の線、まあ続いていくっていうふうな意味が結構ぴったりやなと思って使っています。
なるほど、
はい、これ天満宮さん、これ天神池でしょこれ。
そうですね、あの、はい、映画書いてあるところがね、
今チラシがあって、かわいいチラシがあってですね、はい、下に天満宮の絵が、あの長岡天満宮の絵が描いてあるんですけれども、
はい、あの緑が多い、あの神社ですね、すごくあのいい環境でやらせてもらってます、
まあね、はい、なるほど。随分数多くの方が去年も今年も集まられてですね。
そうですね、去年で2000人を超えるお客さんに来てもらいまして、はい、ありがたいですね。
今年はさらに盛り上がるかもしれませんが、はい、たくさんのアーティスト出るんですね。
はい、今年は46組のアーティストに集まってもらいまして、あの1日それ4ステージ作るんですけども、そこであの、まあ、1日10時から7時ぐらいまでずっと演奏してるっていう。
ああ、ステージを4つ作りまして、はい、4つから多方向で。
そうです、いろんな場所で、あの、まあ、竹林の近くのステージであったりとか、はい、あの境内の近くであったりとか、
それはあの時間別で。
そうですね、あのスケジュールもいろいろ分けて考えてやってます。
なるほどね、
なるほど。なんかここは注目してとか、
注目して、これは難しいですね。
このアーティストはなかなか、まあ、全部が多分注目でしょうけれども、
全部注目ですね。東京から来られるミュージシャン今回あの多くて、あの、よく知ってる名前っていうところで言うと、その堂島康平さんっていう方が、はい、あのまああのアニメの、ね、主題歌を歌ったりとかっていうので、まあ、知ってはる方も多いかなっていう、はい、方ですね。
はい、
堂
島康平さんが来られると、
はい、
まあね、いや結構すごいですよねこれ。
これ結構すごい人数。
そうです ね、46組なんで、ちょっと僕も全員顔が分かるかどうかちょっと不安なんですけど、
もちろん京都出身のアーティストもいるし、
はい、もちろんあの、はい、そうですね、京都関西が中心になってはいます、
こんな聞いてたらもう1日では多分できひんよと思われてないかな。
そうですね、詰め込んでます、ね、
しかもこれ入場無料ですからね。
は
あ、いろんなアーティストを知れる機会ですし、お花もがこう、ね、ソングラインつな、まあ、いでいくとか、
はい、
この線に、ね、なってこう、
なぜ
そういうの
は。これ、なぜにまた長岡教員は、
まあ、僕がもともと長岡で生まれ育って、まあ、30年になるんですけども、副代表の井上康夫バーガー、今回の出演者でもあるんですけども、はい、康夫バーガーっていうのがいまして。
ちょっと待ってください
。
安尾バーガー。
はい、安尾バーガー。
これどういう。
安尾バーガーですよ。
安尾バーガー。もうい
い。読んで字のごとし。
そうですね、あの、見たら多分わかると思います。
井上康夫さんじゃないんですよね。
井上康夫さんではなくて、安尾バーガー。
安尾バーガーさん。
はい、あ、なるほど、なるほど。
そのバーガーさんの、企画、レコーディングの企画が1個、去年か一昨年、あ、もっと前か、4年ぐらい前に、
はい、
あの、ワンマイクレコーディングっていうのが、
ワンマイクレコーディング、
はい、普通その、まあ、ギターを取って、歌を取って、順番にやっていくんですけども、一つのマイクで、しかも野外で、その環境の音も含めて、四季、春夏秋冬と4回やってたんですけども、その企画の1個で、長岡天満宮で録音したのがありまして、ことがありまして、その時の環境がすごく良かったんですね。で、あの鳥のさえずりであったりとか、はい、あの風であの木が揺れる音であったりとかっていうのが、それを聞きながら音楽を楽しむっていうことがすごく良くて、でこの場所で、まあ、みんなであの大勢の人で楽しんで音楽を聴けたらなっていうようなことがきっかけで始まったイベントです。
なるほど、
はい、なるほど。
あの阪急でいうと、まあ、長岡天満宮は あれですね、その大体10分、歩いて10分ぐらいの、
そうです、10分
もかからない
かからないぐらい、ね、はい、あのまあ、自然も多いですし、長岡は特にこういう中で、
いや、この周辺はすっごくいいとこですよ、ものすごい。先ほど言ったようにね、
はい、
もうこの天神池、もう長岡が誇るその天神池があって、天満宮さんがあって、このね竹林があって、
はい、いや、しかもこれがね、あの井上康夫バーガーさん
の
このワンマイクレコーディングからスタートして、はい、そこからまあこういう大きなフェスティバルにつながってきているということですけど、
はい、
まあまあ今話題にいろいろ上りましたけれども、はい、井上康夫バーガーさんあの 曲を、
ああそうですね、
ね、多分聴いてほしい、いただきたいですね。
この井上康夫バーガー、
はい、
安倍アンドジョニー・ウィッチ・ガンちゃん、
ウィズ・
ガンちゃん、
はい、
うん、これは
これみんなで演奏する、
これはそうです、安倍さんとジョニーさんとガンちゃんさんが多分演奏するっていう、あ、まあ、あのちなみにガンちゃんさんっていうのは僕のことなんですね。
あ、なるほど
なるほど、今の新一さん、ね、二郎さんの岩こそってガンちゃんですね、それは分かりやすいですね、多分井上康夫さんなんでしょうね、
井上康夫さん、はい、そうですね、多分
バーガーさんですわ、はい、はい、そしたらじゃあご出演もされてですね、しかも当日はステージのプロデュースをすべて、
はい、
井上康夫バーガーさんが、はい、されているということです。はい、聞いていただきましょう。井上康夫バーガーで心の旗。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
井上康夫バーガーさんの、心の旗を聞いていただきましたけれども、はい、最近この、ね、CM の曲にもなっているということですね。
そうですね、はい、テレビ CM に、
そんな井上康夫バーガーさんもステージのプロデュースで中心に関わっている、
はい、
今日はですね、ゲストで、長岡京ソングライン2010の実行委員長、代表ですね、
はい、
お務められています、うん、岩野慎一郎さんをお迎えしてお話を聞いています。
はい、よろしくお願いします。
はい、
もう多彩なそのアーティスト、まあ、関西の方を中心にしてですね、はい、全国から、まあ、いろんなアーティストも来られて、うん、盛大に開催されるわけですけれども、岩野さんご出身も長岡京、
そうですね、
前半でもね、言っておりましたけれども、はい、岩野さん自身も
はい、
演奏されてた。
そうです、去年は僕がやってるバンドも出させてもらってまして、僕自身も音楽を作ったり演奏したりしてます。
はいはい、なるほど。まあ、今回は
、僕はそのバンドでは出ないんですけど、その安尾バーガーの後ろでキーボード弾いてます。
なるほど、ガンちゃんとして、
はい、ガンちゃんとして
出るのでチェックしてほしいですけれどもまあね、自然がたくさんある場所でという、まあ、前半でもお話がありましたけれども、はい、長岡京、最近あれですよね、長岡あの辺一帯はいろいろなこう、うん、街づくりの仕掛けとか、はい、
そうですね、LED、
はい、そうですね、ね、LED、
ほうほうほうほう、
なんか LED と
は、そうですね、はい、
ほう、
とか要はその商店街にその LED を、それ多分何か受賞しはったんですね、あれ。
そうです、なんか受賞しはりました。なんか受
賞し、環境、まあ、そういうやつです
か。環境の、
そうですね、それ何、その電灯とか、はい、電書掲示板とかな、
そうそうそう
そ
う、
そんなそのものを LED にしたりだとか、
はい、
激辛商店街の方ですね。
そう、これは、まあ、これは向こう、
激辛の
やつは向こうですか、まあまあ、お得に地区、
お得に地区、
激辛商店街もね、
はい、
まあ、だからあの辺、あの一帯は最近いろいろ、
そう
ね、この長岡ソングラインもそうですけれども、お得に地域は面白いですね。は
い、こういう通りがね、すごいね、もう進歩的なね、取り組みやっているのがね、まあ、結構他にもあります。ちょっと一つ聞きたいんですけども、
はい、
この41組を、
はい、あ、46組、
46組、
はい、
これはどういうつながりでみんな持ってきたんです？
ね、これはまあそのステージプロデュースやってる安尾バーガーのその普段のなんていうんですか、ライブ活動であったりとか、から生まれた人脈がもう主なんですけども、うんうん、で、同じようにそのライブハウスを中心に活動してるミュージシャンっていうのは多くいてて、でもそのなんていうんですか、有名というか、あまりその世に出ないというか、その、まあ、テレビとかにはなくても、ライブハウスに行けばこうやっていい音楽があるんだよっていうのを、やっぱりみんなに知ってほしいなっていうのもあって、いっぺんにこうやって野外でフリー の、 入場無料で見てもらえるきっかけを作れたらなっていうところでもあるんですけども、
この方は各自の、まあ、各自よりも各ライブハウスの中ではもう前演奏されて、
はい、もうそれぞれが結構、はい、ライブハウスでは有名というか、まあ、まあ、そうですね、お客さん多い方が高いですね。
へえ、それが46組、これすごい、これもこれ準備期間まあ当然1年かけてあるんですよね、これ。
そうですね、1年かかってしまいますね。
そうでしょうね、準備するだけでね、
はい、
でまあワイワイと多分そのもう3回目ですので、うん、去年おととしのいろいろ反省をまた今度は興奮しようだとか、うん、こういう新しい仕掛け作ってみようよとかワイワイガヤガヤやってるんでしょうね。
突然マイクの音が切れたりしたのは
突然マイクが音が消えたり
あったんですか？ありました？
去年はね去年はね照明が急に切れたんです。
そういうでも突発的なアクシデントね
やっぱ野外音楽やからね
なんかあるんですね。で野草バーガーの時やったんですけど
また野草バーガー
それはでも運を引き寄せたかもしれないですね、はい、自分にね。
そうすると、切れたなと思いながらもやっぱ演奏止まらないじゃないですか。じゃあこうボランティアスタッフのみんながこう手持ちのライトとかを持ってったんですけど、うんうん、それをこう持ち寄ってみんながこうステージを照らしてくれて、
なるほどなるほど、
で明るくなったっていうそこの瞬間結構感動しました
。なるほど、いや確かにそうですね。
なるほど、へ
え。だからそう何も言わなくてもみんなが勝手に自分らがこう動いてそういう風にやってくれたんやって思うと。
なるこれさっき46組もありましたボランティアスタッフも何名ぐらいで
去年で言うと 7,80 人ぐらいですかね。
これどうやってその 7,80 人そしたら募るんです？
まあ、あのチラシを作るんですけどもそれをこうライブハウスで配ってもらったりとか、うん、あのまあ長岡京市内で配ってもらったりとかっていうのがまあ主なんですけども、やっぱりその、ライブ好きのお客さんの方であったりとかも、はい、そのイベントに関わりたいって言ってくれてる方も多くいらっしゃったりとか、うん、まあ、長岡京市内の音楽好きやけどそういうライブとか関係なくてイベント好きやから参加してみたいわっていう方であったりとかっていうのもいらっしゃいますね、う
ん
う
ん、なるほど。いや本当に手作りですね。でしかも、うん、そのね、商業的なイベントではない、そのお金ではなくてですね、自らがやっぱりここで関わることで何かを得たいですとか新しいつながりができたりとか、
そうですね、一番そこが、
ね、そこをモチベーションにあの関わるっていうのはすごく、ね、手作りのあるいいイベントだと思いますね、はい。まあ、みんなで作れるっていいですよね、その野外の音楽フェスをね、しかも自分たちの、ね、好きな長岡京で、
はい、そうや
ね、好きなアーティストたちがたくさんね、
この環境でね野外音楽をできる、ね、京都の近辺のとこって多分ないんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
京都あったね、なんとか音楽祭
あのね、あの音楽京都音楽博覧会梅小路公園でありますけどもそれはもう、ね、都市部ですけど、あそこ、まあ、自然あるようで、ね、まあ、あそこありますけどね、
あるけどもさせやね、あのこういうあの
長岡県とまたちょっと違いますよ文化も違いますしね、
は
い、
そう、あとその手満宮は結構住宅街にあるとこなんで、あのバンドの演奏とかっていうのはできないとか、まあ、このイベントではしないんですね。
あの
アコースティックが中心で、あのバンドも出るんですけども、全部その、ドラムをパーカッションに持ち替えてもらったりとか、普段はエレキギターやけどもアコースティックギターに持ち替えてもらったりとかっていう、
いや、そういう配慮っていうかね、そのやっぱり、必要ですよね、
うん、そうですね。だからまあ、すごく自然の中で聴いてすごく楽しい感じになって、
あ、流す音楽もちょっと厳選してると、
はい、厳選持ち替えているのね、
はい、
そういうことですね。
なるほどね。
まあでもぜひちょっと楽しみにしたいですけれども、あのライブだけじゃなくて最初の方にもご紹介ありましたけど、
はい、
手作り市だとか、
そうですね、まあ、あの市民の皆さんにも参加してもらえたらなっていうところからなんですけども、うんうん、
手作り市がずっとあるのと、はい、竹細工のワークショップも、
そうですね、これがあの長岡京市から出る伐採後の竹を作らせてもらいまして、
うんうん、
はい、舞箸作りというのをやってます。
ほうほう、で舞箸をもれなく作ると、まあ、これ別に作らなくてもいいかもしれないですけれども飲食店ももちろん、
はい、
ね、
うん、そうですね、飲食店、その長岡京市の実店舗であの普段営業されているお店を中心に、
はいはい、
あの飲食ブースとして
長岡京の飲食店、
ね、
10店舗出ると、
はい、8店舗
ですね、8店舗ですね、はい、8店舗であるということで、はい、多分ね、もう長岡京の飲食店が出店をされるということなので、ここで多分また新しいつながりができて、イベントで行って今度は実店舗に行ってみてと、
はい、
いう流れもできたらいいですしね。
そうですね、
でさらにここの場所だからさらに多分もしかするとプラスアルファでいいかもしれないけど、ヒーリングマッサージ、
これがちょっと、野外ヒーリングマッサージ、
はい、いいじゃないですか、
ちょっと贅沢
で、ね、贅沢です、
そうですね そうですね、野外のこのいい、なんていうんですか、木に囲まれたところでマッサージを受けてもらったりとかっていうのは、まあ、初めてなんで、
これ初めてですね、
いや本当に、ね、天候だけが心配ですけど、
そうなんですね、これほんま怖いんですよ ね、
でもちょっと小雨でも
やります、
やりますね、はい、それはそれで楽しまないですね。
そうですね、そういう楽しみ方も、
まあ、チラシに書いてある雨天の場合は中止、雨降ったらやるぞ、
好天、いや、めちゃめちゃ天気が荒れたらやりますと、好天の場合中止、
はい、雨降ってもやるぞと、
そうです、
そうです、そうです、
なるほど、なるほど、
ちなみにですね、これ、はい、もし詳しい情報であるとか、はい、そういうのを調べよう、調べをお問い合わせしようと思ったらですね、はい、どうさせていただいたらいいですか。
そうですね、ホームページがあります、はい、長岡京ソングラインで検索してもらえたらすぐ出るんですけども、ソングライン .jp で、はい、ホームページの詳しい情報が見れます。
そうですね、はい、ソングライン .jp、はい、http コロンスラッシュスラッシュソングライン .jp、うん、はい、引くかもしくは検索エンジンで、長岡京ソングラインと引いていただければ出てくると、はい、いうことですので、うん、どういうアーティストが出るのかなとかですね、どういう場所でやるのかなとか、
はい、
長岡京、まあこれは長岡京までギリギリ実はラジオカフェ、まあ聞こえてますね、車では聞こえてますけども、
聞こえてます、僕のとこも聞こえてます、
ぜひですね、この中心市内の方も長岡京行ってですね、うん、楽しんでいただければと思います。またこれインターネットラジオでも聞いてらっしゃる方たくさんおられますので、はい、ぜひぜひ京都に遊びに来てくださいと、はい、長岡京にぜひ来てくださいと、はい、いうことですね。でもあれですね、その10月の10日の日曜日にこれは開催されますけれども、はい、プレイベントもいろいろあるんですね。
はい、8月の分はもうちょっと終わってしまったんですけども、次9月の12日に同じく長岡京市の、JR 前のバンビオ広場公園という場所で、
なるほど、
はい、あります。12日日曜日ですね、
これも無料ですね。
そうです、
これ2時から6時まで、
結構長い時間、
はい、はい、その10月10日に出演してもらうアーティストをちょっと早めに見てもらえて、あ、こんな人が出るんやと思ってもらえたら、
もう一度言いましょうか、2010年、はい、今年ですね、はい、9月の12日の日曜日、
はい、
プレイイベント in 長岡京市バンビオ広場公園ということですので、はい、ぜひ午後ですね、
はい、
遊びに行っていただければと思います。いや、まあね、今年3回目ということで、はいはい、多分もうすでにクリアした部分と、まだここ、ね、新しい課題がもしくはこれ経て課題が出てきて、でもまたそれを克服出てずっと長くね続けていかれるのかもしれませんけれども、
一つだけ、もう一つだけね、はい、これ第1回目の時のミュージシャンは何組ぐらいやったんですか。はい、
ね、それでも30組はいたと思います。
どんどん増えていってるのは、まあ、
そうですね、去年より10組ぐらい増えました。
ということは第4回目は当然第4回目のね。
いや、まあ、それまだ、はい、まあ、まあ、これから、
これから、これから、はい、
そうなんですよ。
2010年の今実行委員会ですもんね。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
もう一曲だけこう聞きながらですね、もう少しお話ちょっとだけ最後聞きたいと思います。はい、当日も出演されます井上康夫バーガーで素敵な夜。はい、京都これからラジオ終わりの時間が近づいてきました。うん、今日はですね、長岡京ソングライン2010の実行代表で、あります、岩野さんをお迎えしてお話を聞いていきましたけれども、はい、もうね、ちょうど1ヶ月ぐらいですね。
そうですね。1
ヶ月後には開催と、はい、今、準備の追い込み中だと思いますけれども。
はい、まさにそうです。はい、
で、さらにこのね、やっぱりみんなに来てほしいということで、私たちも、そのね、ぜひ協力をしたいなと思って番組で取り上げさせていただきましたが、
う
ん、ぜひ口コミでですね、長岡今日面白いらしいソングラインあるよと、はい、いうことを聞いている方はね、
はい、
周りの友達に言っていただけたらいいですよね。はい、で、さらに先ほども言いましたけれども、プレイベントが12日に、はい、
12日に
あります。日曜日。はい、今週 日曜日ですね、
はい、
ぜひですね、いち早く出演のアーティストが見られるということですので、遊びに行っていただければ、
はい、ぜひぜひお越しください。
はい、もう時間ないですけれども、はい、最後は追い込み頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
またね、報告なんかもこの番組で、
ぜひぜひ、
聞かせていただければと思います、
うん、はい。
高野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。